ザ・マネ
ー金本 IR 特集。このコーナーは証券コード9678東証プライムおよび札幌証券取引所上場金本の IR 活動の一環としてお送りします。ご出演は金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。高山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご無沙汰しました。
あったかいでしょ。
暑い
暑いやっぱり北海道
の、昨日ちょっと早めに来たんですけども、昨日札幌は、お昼は3度ぐらい、ちょっと雪が溶けるぐらいですかね、はい、ぐらいでございまして、東京に着きましたら東京は寒いのが3度、はい、で今日は13度、
はい、
暖かいですね。
暖かいですね。
どさんこにとってみたらちょっと暑すぎます。
でそういう話をして、はい、質問タイムを減らそうという努力は分かるんですが、
あらあらあら、バレましたか。
10月決算、まあ、前期はいいとして、はい、もう過ぎちゃいましたから、
はい、
今10月期2024年10月期の連結業績予想っていうのが、
はい、
売上高でいくと2053億円、
はい、
4.0% 増、
はい、
営業利益が141億、 17.9% 増、
うん、
純利益が83億、 23.5% 増と字面はいいんですけど、
うん、
その前の期が落ちてますよね。
落ちてますね。
その反動でこれ2桁の上の方になってるって見方でいいんですか。
前年同期比ってやつで見るとそういうことですね、
はい、
おっしゃる通りです。
おっしゃる通りでよろしいんですね、
はい。
で建設コストの上昇が需要の持ち直しに陰りを生じさせる懸念もあるが、公共投資は引き続き底堅く推移し、民間設備投資も回復基調が継続することが期待できる、
はい、
っていうところですんで、
はい、
そうすると売上高がやっぱり8億から9億増えるだろうという見通しですね、
はい。
分母の割に少なくないですか。
もう少し上振れをさせたいのですけども、
はい、
仕事は確かにありそうなんです。っていうか計画はたくさんあります、
はい、
ただし一方で人繰りが、現場の人繰りができていない、
はい、
我々が持っている機械も実はまだサプライチェーンの関係で、全てが我々が望む数揃っているわけではないいう状況から、
はい、
当初想定をさせていただいているところまで本当に仕事がちゃんと出てくるんだろうか、いうところは不安材料として残ってまして、それはある程度含めてます。その数字です。
そうすると例えば前期の、はい、まあ、全体としての稼働率ってどれぐらいになるんですか。
全体の稼働率、実はあんまりこれ発表はさせていただいてないんですが、はい、まあそこそこ良かったかなとは思うんです、
ええ、
環境、この環境にあって、
はい、
という意味で言えば、
はいはい、
でただ問題はそれよりも何よりも単価が上げられてなかった、
はい、
っていうのが一番大きな数字が上がってこない要因の一つなんだろうなと思います。
しかし2023年9月までの建設機械レンタル価格指数は持ち直してきてますよね。
持ち直してきてます。
でも単価上げられない、これ時差があるってことですか。
時差はどうしても出てます。
どれぐらいあるんですか。
短いもので3ヶ月、はい、長いもので9ヶ月、
はい、ということは1年するとこの、建設機械レンタル価格指数の推移と似たような動きになる可能性はあるって見ていいんですか。
あると思います。それで、1月にですね、この1月にですね、
はい、
毎年やっている所属庁会議というのがございまして、それの前に、
はい、
新しい新、会計年度に入ってから、
はい、
レンタル価格の適正化、値戻しをするぞというところの対応を、レンタル事業部長から各社、各営業所に発せられております、
はい、
でそれで見ていきますと、前々から私も申し上げてますが、購入する価格がこの何年間かでもう 20% 近く上がっちゃってるんですね、
はい、
でそれをまるっきり価格に反映できてなかった状態というのが一番、
はいはい、
でこれを今各地域で行っておりまして、 価格が上がってなかった地域、全国的に全部そうなんですけども、その中でも北海道については、
はい、
かなり、価格を上げられる環境になってまいりました、何か所かの営業所所長に確認いたしましたら4割ぐらい、これは40% 上乗せした価格でという意味じゃなくてですね、
はい、
業者様の方での数だと思いますが、4割方の業者様のお取引先様から、了承を得ていると。ですから新しい現場から新しい価格、値上げをした価格で対応をさせていただける方向にあるようです。でこれが全国的に広まってきているということでございましたので、その分はよろしいのかなと。一方で、残念ながらですね、ちょっと力入れすぎちゃった関東、特に東京、ここにつきましては力のかけ方がどこかでボタンのかけ違いに なりましてね、なぜか価格を上げるはずのところが上げていただける一番そういうインテリジェンスのある地域のはずなのに、
はい、
なぜかそこをうちの対応が悪かったのか価格を上げられてない、結果ここ東京というのは我々にとってみると悲しいかな、なんかレッドオーシャンに近いんじゃないのという状態になっているのが一番その数字が伸びない理由の一つなのかもしれません。
まあ、御社札幌が本社ということもあると思うんですけど、
はい、
この東京で見かける建機レンタルの会社って本社じゃないところが多いんですよね、営業者とか、
はいはいはい
は
い、
あれはやっぱり地域的な問題あるんですか？
あります。アクティオさんという未上場のお会社なんですが、ここはやっぱり圧倒的にここの地域強いですね、
はい。
で上場されている会社さん、よく比較されますが西尾レントールさん、ここも比較的多いでしょう。残念ながら金本、この両社と拠点数を比べたら、かなり少ないです。関東に、
だから、ね、東京に日本橋のあたりだとその、ね、アクティオさんっていうのの営業の車がガンガン見るんですよ、
ね、
うん、
はいはい。
で私金本のレンタル機械を見たのはもうコロナの最初の頃にうちの横でイチョウの木切ってたのがね金本マークがついて坊やがついてたんですけど、あれしか見たことない。
いや意外とですね、これ言うと今マイナス要因強いんですけど、永田町界隈でも結構見てたんですけどね、別に業者さんはどっかの党に属してるわけじゃないと思いますんでね、問題はないと思いますけど、そこそこ出てることは出てはいるんでしょうけど、どちらかというと昔からですね、どこの地域、例えば北海道におきましても比較的街中で見るぞっていうよりは山の中とか、
まあ、おっしゃる、だって
トンネルの中とか
穴掘ったりトンネル掘ったりそういうやつだから確かに目にはつかないですよね、あんまり。
残念ながらつかないんですよね。ちょっとその辺が、もう少し皆さんの目に留まって、投資家さんのこう投資意欲をかきたてるような機会が多ければよろしいんでしょうけども、あんまり、
高山さんの IR でよく覚えてるのね、はい、海外にうちの機械持ってったってなかなか盗まれませんよって、なぜならば地下にあるからっていうのはね記憶にあるんです
懐かしいですね
懐かしい
それね、中国で確かに地下鉄工事で使われ
てた、海外に持ってって持ってた、はいはい、だからあそうか地下にあるからそれは持っていけないわなとは思ったんですが、はい、それと今のお話を伺ってると、その別に価格で勝負してるわけじゃないんでしょ？
ちょっと東京では価格勝負になっちゃったんだろうなと。一番レンタル屋が陥っちゃいけない、方式なんでしょうけども、
はい、
競合他社さんからこう例えば機械の新しさ古さによって、うちの機械は確かにもう古いんでお値段をお値下げします、本当は古くても新しくても同率のお値段で出すんですよ。
機能的にはどうなの、変わるの？
変わるものもあるんですよ。
変わるものもある、
燃費も、燃費がいいであるとか、はい、排ガス規制のしっかりクリアされてるものだとか、
はい、
そういう意味ではうち結構新しい機械をどんどん入れてるんで、
いいじゃないですか。
本来
焼却がたくさんあっていいじゃないですか。
ですね、
はい、
高く購入してるわけだから、その分その新しい機械については上乗せをさせていただくっていうのが本来なんですが、
はい、
そこのところを聞かずに値段だけでどこそこはなんぼだって言ったからそっちに変えようかなって言われたらうちもじゃあそれに合わせますという本当は陥っちゃいけないことをやっちゃったのかなと。
そんな涙ぐましい営業の成果がこの数字に結びついてるわけ？すごい大変なことじゃないですか。
大変ですよ。だから
2000億円だよ。
レンタルやって本当苦労してるんですよ。
そうかな。
本当です
って。原価償却の分が全部浮いてきて原価ゼロになって中古で売ればさ全部利益を。
いやそれが残念ながらですね最近そのいい中古売却ができていない、
はい、
理由がございまして、ここ何年間かの、決算短信をご覧いただきますと計画通り中古売却の数字は何パーセント減でしたっていうような書き方が多かったんですよ、
はい、
理由は海外向けに中古研究を売って、要は原価償却が終わって、
はい、
売った分が丸々売り上げになる利益になる、
はいはい、
そういうものをもっと売りゃいいじゃんってみんなからも言われるんですけど、売れないんですよ。
どうしてまた売れなくなっちゃった？
いや売れるものがなくなってきた。
あ、売れないんじゃなくて売るものがない
というのは子会社が増えた、
はい、
系
列のね、
はい、中古研機を子会社に売って子会社がそれを運用して営業利益、もちろん売上高を確保していただくと、確保していただきやすくする、それをやってるわけで、どうしてもそうなると、海外に向けてポーンと儲かる売り方っていうのができなくなってきた、いうところがやっぱりちょっと、まあ、国内の営業基盤を確保していこうぜっていうところと、数字をこう作るって言い方は変でしょうけども、利益率を変えないでいくんだったらこんだけ売んなきゃいけないよねっていうところはちょっとそこが後手に回ってしまってるというところが今の数字なんだろうかなと思うんですね。
ということは今はその全国的にもっともっと展開するための一里塚にいるからこういう状況になってきている。それはまあ若干ボトルネックだよねっていう理解でいいんですか？
おっしゃる通りですね。はい、もうちょっと早く動作はしたいんですけども、
はい、
もし動作するとすれば、まずは単価是正をしっかりと徹底をすること、
はい、
それも、例えば北海道だけではなく九州もちゃんとした単価で出てるということでございますので、しっかり稼げるところは稼いでるんだけども、もっと設備投資が多い関東だとか、
はい、
名古屋を中心とした中京圏だとか、
はい、
こういうところでも数字上げられるようにしなきゃならんよねと。ここはうちの営業マン頑張っちゃいるけどもうちょっと一回、基本に立ち返ろうぜというのが、はい、この1月に会議でみんなそれぞれに、思いを正し直したというところでございますね。
それを言うと例えばその北海道っていうことでいくと千歳の横っちょに半導体の工場がドワーンと立ってますけど、
はいはいはい、
あれなんかも結構鵜の目鷹の目でみんな狙ってましたよね。
狙ってますね。それこそ先ほど桜井さん放送始まる前にもアクティオさんがなんかでっかい工場をお建てになられるというニュースが倉庫をお建てになるって書いていうニュース見たけど、お前のとこどうなんだと。いや拠点があるんで。
そんな言い方してないよ
そうでしたっけ？
どうだよって言っただけ
あ、そうでしたっけ、ちょっと被害妄想が過ぎました失礼しました。実は営業拠点網が我々はあるんで、
はい、
大きなのは作んなくても平気だなっていうのがまず一つと、
はい、
とは言いながらちゃんと対応そういうのを作りましたよっていうのは受けはいいですよね。
全然受けいいと思いますよ、はい、だから同じあるならあるで、はい、金本は千歳にこれだけを持ってますってプレスすりゃいいじゃない、
うん、でちなみに北海道のうちのシェアって 50% なんですよ、
はい、
で実はラピダスさんともお話をさせていただいてて、
はい、
ラピダスさんにの工事を請け負うゼネコンさんともお話をさせていただいてて、はい、北海道のHBC さんだとか、そういうテレビニュースなんかでもうちが取り上げられたりしてるんで、残念ながら全国系ではないというところなんでしょうけども、確かに出てはいるんですが、我々的に見るとその放送でも申し上げたんですけども、 金本 50% のシェア持ってるから大丈夫だよねって、金本はあればいいんでしょっていう話にならんと、一気に工事をやんなきゃいけないということを考えると、残念ながらうちだけじゃ対応効かないですよと。ですからレンタル会社もゼネコンさんにしっかりとゼネコンさんの要望を受けられるように、大手のゼネコンレンタル会社で、いろいろと、互いに協力し合ってやんなきゃダメですねっていうお話をさせていただいているというふうに放送でも申し上げました。ですからアクティオさんがそういうのをお作りになられるんで、ラピダス対応をするんだということは、我々にとってみるとちょっと胸をなで下ろす部分もなきにしもあらずと、協力体制が整うということでね、
随分応用な姿勢でおられるんですね。
そうですね。
どうですね、
ちなみに熊本もまさにそうですしね、はい、アクスコもアクティオさんも一生懸命頑張られている地域でもございますし、我々も頑張っている地域ですが、やはり金本と金本の子会社だけじゃ対応なんか全然できるわけじゃない、アクティオさんだとか西尾レントールさんだとか皆で対応しなきゃならんようなとこでございますね。1棟目がもう出来上がって、今2棟目も発表になったんですかね。
ちょっと、だもんね、滑走路の。
そう、すぐもうできますよね。ですから、菊陽町でしたっけ。
あ、熊本、
はい、はい、熊本は。
熊本は滑走路の横じゃない、千歳なんて真横じゃない。
うん、でも菊陽町のお隣ってわけではないけど、益城町の近くに空港ありますから、そこもまあそういう意味では近い、はい、千歳もすごく近いんですけども、極めて千歳については、このあと、まだ 15% ぐらいしか足上がってないという状況でございますし、北海道の経済界では 18.8 兆円クラスのあれになるぞと、もう勇み過ぎの発言が多いんですけども。それよりも何よりも電力大丈夫なのかと、僕は反対にそっちの方が心配ですね、
まあ、それはそれとして、御社にとっての攻めの経営ってのはどういうところと考えたらいいんですか。なんか今守りの経営としか聞こえなかったんですけど、
はい、攻めの経営という部分で言うと、ちょっと国内の話ばっかりいつもして国内ばっかりで終わっちゃうんで、海外のところちょっとさせていただきたいんですけども、これまで中国とあと東南アジアというところが中心でございました。で、まあ、中国は残念ながらあまり、皆さんのご想像の通りの状況でございますので、そこよりも東南アジアにというシフトをしてきたんですけども、東南アジアも日本と比べると、すぐにプラス、大きくプラスになるような数字にはなってこないです。そこでオーストラリアに子会社を設けて、かつ、買収した M&A をした会社もございまして、ここがやっと立ち上がりをしっかりして、いい数字を上げてきてくれるようになってます。そういう意味では、今後はオーストラリアを基盤にした数字形成ができていくんじゃないかなと思います。ただし
何年か前に、うん、いや海外あんま儲かんないから国内集中しようって、海外ちょっと薄くなった時なかったでしたっ
け。ありました。それが中国と東南アジアで、東南アジアにシフトを開始するぞっていうところでした、
はい、
でオーストラリアの方がまだ数字がしっかりと上がってくるんで、これは日本とほぼほぼ変わらない感じで上がってくるんで、そういう意味では新しいところをやっと見出せたかなというところでございます。国内においては、
はい、
正直なところ多分ですね、これも攻めっていうより守りになるかもしれませんが、機械が出てないんじゃなくて機械は出してるんですけども、はい、例えば機械が出なくなったらどうなるのっていう発想でいきますとね、機械が出なくても単価をしっかりいただければ、先ほど一番最初に稼働率どうなのって言われた稼働率が、まあ、そういう意味では下がりますよね。下がるよろしくないんじゃないっていうのを聞きましたところ、いやその方が単価を上げられているんだったらその方がいいと。どういうことかというと、機械の、補修修繕が少なく済む、つまり機械が長持ちする、でしっかりと収益がついてくればそれでよいという言い方を営業の方はしておりますので、まあ、確かにそれも、一理あるなというところを考えますと、これから先、 レンタルの料金をしっかりと交渉をさせていただいて、皆さんに納得いただくお値段をいただけるように変えていく、それだけで十分に、各地で数字が確保できてくるんじゃなかろうかなと思います。あと、ちょっと最初に言わなきゃなと思いながら、なかなか、他の会社さんも皆さんも1ヶ月も経ってますから、皆さんおっしゃってたと思うんですけど、石川の地震につきましては、本当にお亡くなりになられた方々、本当に、ご冥福をお祈りしたいと思いますし、実は石川県に金本の営業所っていうのは本当わずかしかないんです。ただし子会社が、小松土木通商というのが手前どもの子会社でございまして、それらで見ると十何箇所あるんですね。ありがたいことにというのか、能登の方よりも小松と名前がついてるぐらい、金沢よりもちょっと西の小松市の方に本拠を構えてるわけで、あんまり実質的な被害がなくて、すぐに参入を手配をしてはいるんですが、残念ながら道路が全部ダメで、あちらこちらのレンタル屋さんも機械がなかなか持ち込めない状況にあると。で、一方で金本としては自衛隊さんとの協力関係があるもんですから、その分機械はもう手配はしてさせていただいております。今後もそういった災害復旧も含めて、努力していきたいなと思います。
すごいよね、全然質問させてくれないんだよ。
いや、
質問は遮ろうという感じ。
違う、今日はちょっと言いたいこと言おうかなと。
で、ROE、6% かな、
はい、
PBR、1倍割れ、
はい、
これはいかがお考えになられておられるんでしょうか。
低いですね。
低いですねって、お宅の会社なんだからさ、はい、
ダメダメじゃんってやつですね。
そこまで言わないけど、どうするのかな
と、はい、一応ですね、ROE、2030年までに 8% を超えるという目標を立ててますというふうに、説明会資料等々、これはネットにも掲載させていただいてますが、
はい、
書いてあります。で、それよく見ると30年に 8% 低いよねって、今何パーセント言って 6.5% 低いよねという感じです。おっしゃる通りです。ただ急激に変えられる代物でもないことは確かです、
はい、
で、これよくその資料を読んでいただくと、ちゃんと違うページにですね、短期的にはその 8% を目標しますと、で、中長期には、的には10% 増を目指しますというふうに書かせていただいてます。つまりそこ大きく書いてるのは 8% って書いてますが、中長期、要は2030年という段階ではもう 10% 目標にしてないとおかしいよねというところでございます。で、 PBR につきましても、実はいわゆる消極的な方法、自社株買いだとかなんとか積極的にありますと、これ今も株主さんの方はちょっと喜ぶんですけど、お喜びになるんですけど、で、実際に今もうやってます、わずかながら、ただそれはうちの株価がこれはいくらなんでも安いんじゃないという気持ちでやってます。で、それ以外についてはこれ積極的にやるもんでもなかろうという気はいたします。つまりもっともっと違う形で数字を、1% 超えにしていかなきゃいけないよねということは十二分に考えておりますので、まず利益確保をしっかり行うこと、これが一番なのかなと思います。
うん、で、まあ、収益性向上させますよ、株主還元策を強化しますよっていうのをやっておっしゃっているところと、積極的な IR 活動の継続ってこれ何やるんですか。
すいません、すいません、それね、それがね、なんか東証さんの 出されてる指針を一つ一つ何とかしますかんとかしますと書き直したんじゃないかなと僕も思います
高山さんと今年に2回か3回しか会わないもんね。
そうですよね。前はもうしょっちゅうしょっちゅうですね。はい、四半期ごとは必ず、その間途中途中もなんか来ちゃったみたいなこともありましたしね。そういう意味ではなんか全然積極的じゃないように、
映るけど
映りますね。
でもやってる。
ですね、すいません、これ言うと反感買うな、反感買うけど、申し上げますと、今僕の後人、若い連中、後輩連中が、見ているところは何かというと、株価をもう少し高く持ってってくれる相手に対しての IR っていうのは一生懸命やってるんですよ。いわゆるどこかって言ったら海外投資家なんですね。
うん、まあそれ今に始まったことじゃなくて昔からそうだよね。
まあ、昔からそれはやっておりますが、そこを今一生懸命彼らやって、株価の高値安定を目指そうということを今やってます。で、たまたま、いわゆる個人投資家向けの IR セミナーをこう一堂に会してやるようなところ、日経 IR フェアだとか、東証の IR、東証 IR フェア、
まあ、
ああいうのがちょっとなくなって目立ってないよねという感じではございますが、陰で、一生懸命やっておりますんで、水鳥が優雅に羽を広げてる下で一生懸命足掛けをしているようなもんでございます。
まあそれは見りゃ分かるよね。会社説明しようがどう考えたってこれ機関投資家向けだよねって昔から言ってたよね。これ個人向けに書いてないよなって。
すいません。
いや最後にじゃあ一言どうぞ。
それはちょっと僕が悪かったですね。
はい、
はい、長いこと皆さんにいろいろと金本のことをお伝え、一生懸命お伝えしようと思ったんですが、自分ではそんなに喋りは下手じゃないつもりではいるものの、なかなか皆さんにきちんとご説明ができませんでした。すいませんでした。私、今年の6月29日をもって65歳になります。皆さんにもっと若造に思われて、少しそういう意味ではニマッとしてたんですけども、残念ながらですね、そろそろこうやって皆さんの前でお話しすることもそろそろかなというふうには思っております。まだまだご説明が足らなかったところ、もっときちんとした説明をしてほしかっただろうと思うと、皆さんのご期待に添えず申し訳なかったなと思います。とは言いながら、金本はこれから先も研機レンタルで日本の国土繁栄に一生懸命努力していこうと、あっちこっちの営業所の所長や営業マン、整備士、工場長、事務員、みんなで頑張ってます。今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。
それではここでプレゼントのお知らせです。金本 IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に金本オリジナルスプーンとフォークの2本セットをプレゼントいたします。ポッドキャストでアーカイブをお聞きいただいた方もご応募いただけます。ご応募はザ・マネー番組ウェブサイトからリンクされている金本 IR 特集専用ページからです。締め切りは2月13日火曜日です。皆様のご応募をお待ちしております。高山さん、桜井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
金本 IR 特集、ご出演は金本広報室シニアエキスパートの高山雄一さんでした。このコーナーは証券コード9678東証プライムおよび札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。
証券コード9678金本は現在グループ全体で国内外に570拠点以上を展開する建設機械レンタルの会社です。全国各地の大型プロジェクトやインフラ整備、災害復旧関連工事などあらゆる現場をサポートしております。証券コード9678東証プライム札幌証券取引所上場、建機レンタルの金本です。